まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。さらに毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それではお盆休み返上で大須賀さんスタジオにいらしてますよ。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
リレーフォーライフジャパン会の福山雅治です。
何か
いや
あれ、ちょっとなんかマイクの調子悪かったみたい。
多分気のせいだと思います。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、よかった、安心しました
ね。
よろしくお願いいたします。
はい、あの必ず何かあったらあの前の曲とかに引っ掛ける大須賀です。
前の曲北の方だろだったような気がするんですけど。まあ、森進一さんですよ。森進一さん、
そう、森進一さんですよね。はい、その森進一さんといえば、
はい、
本日
は
あの久しぶりにですね、
はい、
スタジオの方にゲストをおいでいただいてるんですが、
おっと、
お、豊川の森進一と言われてる、
はい、
あの実行委員長の大竹さんなんです。大竹さん、おはようございます。
おはようございます。大竹です。
いや、素晴らしい芸達者な方。
おいなんかベーター。そうなんです、リレーフォーライフジャパン豊川の今年実行委員長ということで、
はい、
大竹さん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
ようこそようこそ。
はい、
ね、実はあの大竹さんと僕はあの年齢が一緒なんですね。
そうなんですね。
一緒なんです。
あ、はい、そうですか。
はい、まあ、昔よく言われた花の三八組とかね。
そうですね。
ね、
はい、
あれなんで三八とか花がつくんですかね。
なぜでしょう ね
相撲界とかよくありましたよね。
そうですね。
はい、
う
ん、その昭和38年組なんですが、今年、新たに実行委員長を引き受けられたんですけど、というかは今年何回目の開催になりますかね。
3回目になりますね。
3回目ですよね。
はい、
でそのリレーフォーライフジャパン豊川立ち上げの実は立役者の一人なんです。
ほう、
こう見えてどう見えてるか
分かりません
。どう見えてるか分かりません。ね、そうですよね。はい、はい、その大竹さん、その豊川でリレーをやろうと思われたきっかけは何だったんですか。
実はですね、リレーの岡崎の方に、はい、私の同級生のですね、小林さん、
はい、
お目になりまして、3年前に、あ、ですね、お亡くなりになったんですけども、
はい、
彼女がですね、岡崎の方のリレーに、私たち同級生を誘ってですね、チームエントリーをし、
うん、
で、私も豊川でやってみたい、開催してみたいなっていう思いを伝えられ、その意思を継いで、まあ、開催に至ったというのが私たちのきっかけなんですね。
そうなんですよね。まあ、僕らゆうちゃんって言ってたんで、ゆうちゃんが大変な置き土産を置いてって、それを、
はい、
大竹さんはじめあと平松さんとかね、同級生の方々がじゃあやろうよということで立ち上がられて、でその同級生の方とあと地元のですね、企業の
そうですね、
まあ、要は社長さん、地元の社長さんたちもあそんなことであればということで、リレーフォーライフジャパン豊川実行委員会が立ち上がったんですよね。
そうなんですね。
もうね、もうそれだけでね、話聞いた時涙出そうでした。もう感動で、素晴らしい方々だなっていう。なかなかね、その同級生がその残していたことをなかなかそれ実現してもらえることってないと思うんですよね、ゆみさん。
そうですよね。なかなか同級生だからって言って、やすやすにできるようなものじゃないですもの。
ねえ。
そうなんですよね。ですが、なんででしょうかね。
で、こう言っちゃなんですけど、リレーフォーライフのことを知らずにね、まあ、同級生がこれやってって言ったから、まあ、ちょっとやるかと。で、それから調べてたら、これ大変なことだぞというのはあると思うんですけど、 そうじゃない、もうそれより以前から大竹さんもリレーのことをねご存知でね。
そうですね、
はい、あのチームこの指とまで、はい、ということで、あの岡崎のリレーにも参加されてたんで、どういうものかご存知の上でね、やっちゃったですね。
そうなんですよね。あの、僕がやっていいの、できるのって感じだったんですけどね、ただやっぱり周りの、あの仲間が助けてくれるというよりもリードしてくれて、はい、あの開催までやっぱり社長さん力ありますね、地元の
そうですね、
いろんな
さすが、
手回しじゃない、手配していただいて、実質やっていただいたというようなもんですけれどもね。
まあ、その実はあのメンバーのね、あの一部の社長さんたちも、あのリレー以外でもね、あのボランティアでいろんな そのイベントを開催されてるんで、まあ、ある意味手慣れたもんみたいな、
ね、
こともあって、ただ何が違うかというと、やっぱりその、まあ、というかというと、あのリレーマラソンが、
ね、
大会あって、 そちらの応援も関わって見える方なんですが、そのリレーマラソンとリレーフォーライフ、やっぱりその、まあ、同じリレーがつくから同じのもんじゃないなんて思うかもしれないですけど、大きな違いがやっぱりありますもんね。
そうですね、勘違いされる方多いんですけれどもね
ですよね、豊川だとね、あのリレーマラソンがあるからリレーフォーライフもそういうイメージで取られると思うんですが、リレーフォーライフなんといっても時間長いですからね。
そうですね、ほぼ24時間ありますから ね、
はい、もう必ず夜間、要は夜を超えないといけないというイベントですので、そういったことから言うと、その他のイベントと比べるとね、とてつもなく時間が長い。
そうですね、
はい、それとまあチャリティーのイベントであるということと、あと、まあ、サバイバー、がんの告知を受けたことのある方、それとそれを取り巻くケアギバーの方たちのやっぱりその心の支えに なるっていう、そういった部分もあるし、あとがんとはっていうことで、あのがんに対する正しい知識をね、皆さんに知っていただくということもやらないといけないし。
そうなんですね、
ね、だからあのなかなかその簡単にできるイベントではない、ご苦労されましたよね
そうですね、お手本はやっぱり岡崎さんをお手本にっていうのが、ベースは岡崎さんの真似をしていけばまずは間違いないんだろうっていうところから始まったんですね
そこ大事だと思いますよはい、はい、あの近くにあって使えるものは何でも使わないとね
それそうだどうもっとも、
でまあその豊川のきっかけであるゆうちゃんが岡崎の実行委員会のメンバーだったっていうことも ね、あって、豊川実行委員会が立ち上がる前からその大竹さんとか、あとこのコーナーにもご出演いただいたことあります、宮地さんとかね、今日誕生日の、
あ、そうですね、今日の誕生日、1階2階の委員長の熊沢委員長、前委員長の誕生日なんですね。
あら、そうなんですか。
43歳ですかね。
あ、まだ若いな、10歳も違うじゃないですか。
そうですね、
その熊沢さんはあのリレーフォーライフジャパン豊川が立ち上がる前からもうね、僕らも認識、面識ありましたし、岡崎の実行委員会の方に勉強しにね来ていただいたことがあったりとかもしてたんで、ね、もう良かったです。何分今年3回目が開催できるというところまで来たのが何しろ良かったですし、忘れる前に開催情報だけ入れておきますか。
はい、今年のですね10月の1日2日土日ですね、
はい、
場所は豊川市体育館前広場で、
はい、昨年と一緒ですね、
そうですね、前年同様の場所で開催いたします。
はい、豊川を多少分かる方、姫街道、
そうですね、姫街道ですね、
はい、姫街道沿いにあります、で、町名でいうと諏訪になるんですよね。
あ、そうですね、諏訪ですね、はい、あそこは
ですので豊川の一番その官庁街、
そうですね、
その中にありますので、総合体育館があって、その総合体育館の前の広場、
そうです、前の広場でやります、
はい、昨年から そちらの方に会場が移ってね、
そうですね、
開催の方されてまして、はい、今年も要は街中
ですね、
はい、ま、うん、豊川の街のど真ん中というような形のところで開催をされます。
はい、
募集は、
はい、まだ締め切りはまだまだ先、大丈夫ですよ、まだお待ちしております。
多分大竹さんのさじ加減だけで締め切り
いや、まだまだ皆さん参加 申し込みお待ちしております。
はい、行きますので、はい、まあね、この放送を聞きになった方で、まあ、例えば岡崎の方でも豊川といえば車で行っても 4,50 分で、
そうです ね意外と近いですよ。
意外と近いですよね、僕も豊川実行委員会の会議に参加させていただいてるんで、その時には夕方走ってて もう全然余裕で1時間もかからずに到着できますの です、
ね、
ちらっと来ていただければ、ね、お寄りいただければいいなと思うし、
そうですね、
車じゃない方でも、名鉄が最寄りになりますね。
あ、そうですね、諏訪町の駅ですかね。
そうですね、岡崎からですと、名古屋本線で豊橋方面に向かっていただいて、こう
ですね、そこで乗り、
はい、で乗り換え、もしくは、豊川稲荷行きの準急が出てるんですよ。
あ、それだとそうですね、1本で行けますね、
はい、そのまま1本で行けますので、まあ、ちらっと、まあ、ちょっと行ってみようか覗いてみようかっていう形ででもね、
それで結構でございます、
ね、おいでいただければ嬉しいですし、いやがっちりやるよっていう方でしたらチームを仕立てて、
そうですね、
行っちゃうかぐらいのね、
お待ちとります。
お待ちしております。
はい。
10月の1日、その前の週は9月の24、25。ね、ゆみさん。
そうですね、岡崎ですね。
そうなんです。なんで、2週連続でリレーフォーライフを楽しもう、イエーイっていう感じで。
そうです ね。いいか。豊川の方は時間はどういう風なんですか？
まあ、スタートはですね、お昼ですね、お昼にスタートさせていただいて、いろんなパフォーマンスとありまして、セミナーもですね、今年は、昼間のうちと夕方2回、お願いしようかなと先生に今お願いしているところですね。
なるほど、スタート時間とそのゴールの時間っていうのは先ほど、まあ、岡崎の真似しとけっていう話が出ましたがその通りなんです。
なるほど、そういうことなんですね。
わ、はい、
かりやすい、
はい、12時スタートですね、はい、でゴールも12時と、
はい、
でその前後 2,30 分、開会式と閉会式がありますよと、
そうですね、
はい、ですので、午後お昼の12時っていうのを覚えておいていただければ、
そうですね、
はい、大丈夫だと思います、
はい、
もう準備は万端。
準備はですね、この三河人ですね、はい、なかなか期限ギリギリにならないと動けないというのがありまして。
僕は同じ三河人でも、あ、でも一緒だ。一緒です。まあ、要はお尻に火がつかないと動けないタイプだ、
ね、なかなかそうなんです ね、
は
い、
そう
ね、締め切りが迫ってこないとやらないね、っていうそんな感じですもんね。
ですね。
なかなかね。
ね、
はい、はい、そうなんですよ。はい、しょうがないです。間に合えばいいんです。
しょうがない、しょうがない。
まあ先ほどセミナーがね、今年昼と夕方できればっていうようなお話なんですが、他に何かこう今までと違ってる、もしくは豊川ならではみたいなもの
って。そうですね。その中で言うと天候なんですが。
はい。
2回ともですね、
はい、
台風雨に見舞われまして、
本当です。
2日目は雨の中でなんかできないなって感じでいたんですけども、
はいはい、
今年は晴れますので2日目はずっとですね、出演を希望されておりましたハワイアンの先生に、
はい、
ぜひフラをお願いしたいなっていうのが、ずっと2回待ってもらって今年こそはっていうことでちょっとお願いされておりまして、
3度目の正直
ですね。天候はちょっと分からないですけど委員長変わったもんですから、うん、晴れ男になろうかなと思っております。
なんか去年までの実行委員長が雨男みたいじゃないですか。
そうですかね、
ですかね、
ですかね。
そうなんですよ、1回目も台風
です
ね台風来てて、で2回目は去年は
夜降りましたね。
そうなんですよね、うん、大丈夫かなと思ってたらあれ夕方からあれってなって、
そうですね、大雨になってしまいまして
ね。で、ゆうみさんも実は夜、
はい、
会場の横まで来てたんですよ。
そう行ったんですよ。だけどもうほんと土砂降り
で、
だからもう車から降りるのをやめてそのままピューと失礼しちゃいました。
車で一周回ってきたらしい
です。あ、なるほど、
はい、そうです、敷地の外をぐるっと回ってきました、
はい、
ね、そんなんで一昨年はゆみさん会場の方でね、
あ、そうですね、みんなで行きましたね、
はい、
大塚さんと
岡崎実行委員会のメンバーとあとゆみさんとちょっと僕も入れていただいて、 夜サバイバーズトークをね、うん、させていただいたことがありましたし、
ステージに上がらせてもらっちゃいましてね、そんなプログラムにあったのかしらっていう感じがしますけどよかったんでしょうかね。
いや本当助かりましたというか、第1回目は何をやったらいいんだろうっていうのがやっぱみんなの本心で、この時間空いちゃうよどうしましょうって感じで、あ、助け船ですねこれはって感じで、ぜひお願いしますということで非常に助かりました、
はい、そうですか、そんならよかったですけど、
助かりました、はい、
それも何の打ち合わせもなしでね、
そうそういきなりで ね、
そうで
ね、うん、なんかそれでも、いいいいもうやるならもういっちゃうよ、一回行こうみたいな感じで、
じゃあ、 ゆうさん仕切って僕その、 フォローしますって言って、
でマイクは椅子はとか言ってね、
そうでやらせていただいて、あれもう2年前ですよ、
早いです ね、
ね、
うん、
で去年があって、また今年もいろんなねプログラムを考えて見えるでしょうし、参加チームの方もね、いろいろチームのイベントとしてそのテントで行っていただいたりとか、
あ、そうですね、
あと、まあ、ステージありましたね、そういや、
ステージ一段だけ低いやつですけれども作りますね、
ありましたね、そうですね、そちらで ね、パフォーマンスをしていただいたり、あと今年豊川高校の方たちは
残念ながら学園祭がありまして、
かぶっちゃった
んす
か、
そうなんですよ、でその代わりといっちゃなんですが、
はい、
東部中学校の皆さんに、
はい、
いろいろとやっていただこうかなと、学生さんも参加していただいてという昼間ですけれどもね、
はい、地元のね高校生中学生の方たちもね、要は一緒になってこうリレーフォーライフジャパン豊川を盛り上げようということでお手伝いいただいておりますが、その東部中学校、
ね、
東部中学校さんも去年も
そうです、第1回からオープニングで吹奏楽部が出ていただいてますよね、
もう3回目今年も
そうなんですよね、
やっていただける、ありがたい、
誰ありがたいですね、
ねえ親父の会、
そうなんです、東中親父の会から依頼をさせていただきまして、
はい、
協力してもらっております、
まあねパワープレイ、あ違う、中学生の方々もその要は2年生の人だったら2回はリレーを ね、
あ、そうですね、
経験できますけど、やっぱりなんかこうあの会場に中学生の生徒さんが来てどういうものか見るとなんかいろいろ考えが変わったりとか学んでいただけることもできるんじゃないですか、ね、
そうですね、そう思うんですけど、そのどうでしたっていうの聞いたことがないですから、ぜひその辺も聞けるといいかななんて思ってます。
そうですね、今年はぜひ聞いていただいて、演奏終わってからもちょっとね、
そうですよね、
皆さんと一緒にお話をしながら歩いていただくっていうの、
ね、ですね、
こともしていただければいいと思いますし、中学生の方の親御さんっていうと大体40代ぐらいの方が多いのかな、
大体そんなもんでしょうね、
そんなもんですよね、というとこう言っちゃなんですけど、あの癌になってしまう方も見えるっていうか、僕も40代でしたから、44歳10ヶ月ぐらいで胃がんが見つかってるし、うちの奥さんも40、41で乳がん見つかってるんで、そういった生徒さんのねお父さんお母さんもそういった年代だと思いますので、何か学んでてほしいですね、
ですよね、
せっかくの機会ですので、まあがんにかかってしまう方残念ですけど、こう低年齢化してるっていうのもありますので、若いから私は大丈夫とか自分は大丈夫だっていうのはねもうないんですよ、
そもそもなんか若年性のっていうのもありますしね、
そうなんです、お子さんのねかかってしまうがんっていうのもあるんで、まあやっぱり一般的にまだまだがんイコール死っていうふうに言われる方たちが大変まだ多いんですよ、でもあそうじゃないんだって、がんって言われたことのある、まあ、要はサバイバーの人たちでもこんなに元気なのっていうのを目の当たりにしていただけるといいなと、実際に岡崎のね会場に来てお手伝いしていただいている女子高生の皆さん1年目に会った時ね、やっぱそれ言ってみました、
あそうですか、
こんなに元気なんですかって、でしょおじさん元気だぜ はい、女子高生相手におっさん何を言ってるんだっていう感じですけど、
はい、いいことですよね、
うん、で、うん、そのじゃあ腰を足をってやってると一緒についてきてくれて盛り上げてもくれるしね、うん、ベテランの力も当然必要ですがそういった若い力っていうのもすごく必要だし嬉しい見てて嬉しい
ですよね、
うん、中学生とか高校生の、ね、方々がこう頑張ってる姿を見るとやっぱり嬉しいと思うんでそういったのを今度また豊川の会場で
そうですねぜひ若い人たちにですね少しでも参加していただいてがんって何っていうことをまず知ってもらえたらなって思ってます、
うん、そうなんですよね、もう正しい知識をつけていただけるとありがたいですね、
そうですね
で東三河の場合そのきっかけがリレーフォーライフジャパンというか、
はい、
がきっかけになったということであればもっともっと嬉しいなっていうふうに
そうですね
思いますので、はい、そうだどうして今年実行委員長引き受けたの
なぜでしょうね今年の実行委員会第1回に行ったら大竹さん次お願いしますねってえって感じでしたよねどうも決まっとったのかなって感じなんですけども、まあ、受けたからにはしっかりとやりたいなというところでありますねあ
でもまたそれを、ね、受けられた大竹さんがまた素敵ですそれは
いやいやいや
僕実行委員会豊川の実行委員会の会議に参加させていただいた時に大竹さんから菅さん今年実行委員長になっちゃいましたって言われた時にあ嬉しかったですしまるっきりじゃなかったです。
ああ、
そうです。もう想定内の方でしたので、あ、よかったよかった、ね、今まで熊澤さんもすごく頑張ってきていただいたんですが、こういったそのメンバーもリレーしいろいろリレーをしていかないといけないっていう部分も ね、やっぱあると思いますので、新しくね大竹さん実行委員長になられてまたこれは素敵なことだなと思いましたし、あと今年は女性の実行委員
の人にね
増えて、パワフルな
パワフルなですね広報担当もやってもらいまして、
ね、
非常に助かってます
助かってますね、はいでまあ、こちらの方が実はサバイバーであるので、
そうですね
そういった、まあ、今まで実は豊川のかっていうとサバイバーの方がね実行委員にお見えにならなかったんでこれでまたサバイバーの方が入ったということで、いろいろこうじゃあこうしてみよう愛してみようということで
そうなんです
いろんなアイデアが出て、
提案とかいただいて、うんうん男おっさんばっかだと気づかない部分がありますからねそこで気づきを与えていただけたと
ですね
そんなところがありますね、
それとすごく前向きだ
ったし、ね、はいそうですね
はい、はい、そんな豊川のねメンバーの方なんですがもうそろそろちょっと時間の方にもなってるんで最後に大竹さん一言、はい、今ラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします
はい、今年も先ほど言いました10月1日2日豊川市総合体育館前でテーマとしてはですねスマイル笑顔ですね今年は笑顔でいきましょうと、
はい、
笑顔があれば何でもできるとそんな具合で今年も開催いたしますのでぜひ皆さん寄っていただければちょっとでもいいです来ていただければと思っておりますよろしくお願いいたします
はいありがとうございます笑顔が
笑顔なんか聞いたことある、
ね、聞いたことありますねあれ元気だったですよね、
そうですね、ですがというか笑顔でいきますので
オッケーオッケー楽しくいいや何でも、
ね
そうですね、もう笑顔あふれる会場で、はいはい、またお会いしましょう
そうですね、はい、よろしくお願いいたします
よろしくお願いします、
は
い、
あとはお天気になりますように
はい、とりあえず雨だけ降らなければ大丈夫です
降りません
はい、
は
い、
でははるばる豊川から大竹さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました
ありがとうございました
そして大阪さんもありがとうございました
ありがとうございました
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした